りました。映画の話したすぎるラジオ第176回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催しているメンバーらによる映画トーク番組です。はい、では改めまして、山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。まあ、今回からちょっと体制が変わってるので、まあのんびりと始めていきたいと思うんですけど、近況、ここの話の拾い方むずいな。ザ・オープニングトークって感じで始める感じですね。
最近山口さん何か見られました？
何見たっけ。いや、面白かったのだと、密輸1970がすげえ良かったっすね。はい。まあ、韓国のノワールって感じですけど、結構ね、この70年代の韓国の匂いを出しつつ、超シスターフッドな感じで、ヤクザにチンピラに悪徳役人に、まあ、ごった返す中で女同士頑張るぞみたいな感じが非常に楽しめましたね。見てないですかね。
そう、見てないんですよ。評判は聞いてるんですけど。
そう、見てないんですよね。
いいですよ。結構おすすめです。はい。なんか見ました？皆さん。
僕はあれですかね。メイ・ディセンバー。
はいはいはい。
あ、そう。テーマにするか。
迷いましたけど、ね。
もう最後まで迷ってたやつ。
いや、すっげえ変な映画でしたけど、すっげえ面白かったですよね、みたいな。
いや、面白い。面白いです。あれは。
こんななんか、ゾクゾクする話だと思ってなかったというか、怖えっていう。怖かったですけど。
あれをナタリー・ポートマンがやるって結構意味がある感じが僕はしたんですけど。
いや、そうですよね。やっぱりなんか、どう考えてもやっぱり、ブラックスワンでやってたことのちょっと意趣返しじゃないですけど、みたいなこととかはすごくやっぱり連想しちゃいますよね、なんか。いや、ね、なんか、あと最後の終わり方とかも、すごい地獄やだって思いましたけど、なんか、怖い地獄を見せて終わったな、みたいな感じでしたしね。
確かに。
牢獄ですよ、あれは。ある意味。
そうですね。あとなんか音楽の使い方もちょっとこう、なんか あえてちょけてんのかってぐらいの。
そうそう。なんでそこで変な音楽鳴らすのみたいな。
確かにね、ちょけてましたね。
なんでみたいな。怖いよ、みたいな。不思議って感じです。
トッド・ヘインズだと、ちょっとキャロルとも比べてみたいなって気持ちがあるんですけど、キャロルもね、同性同士の愛の話でもあるんですけど、年齢差がある話でもあるんですよね。
はいはい。
ああ、
実は。
なるほど。
なるほど。そうか。
だから、キャロルも意外と油断ならない話なんですよね、っていう。いい話として見てたら結構痛い目合いかねないっていう怖さがある話でもあるなと思って、まあ、そこと比べてみてもいいかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと今回テーマは別作品になっちゃいましたけど、はい、
そうですね。でも全然キャロルともテイスト違うからなんかすごい不思議なんですよね。なんか、トッド・ヘインズって何者なんだって感じがすごいしちゃうんですよね。よくわかんないけど、でもめちゃくちゃ面白いんだよな、どれもっていう感じがして、本当にちょっとすごい良かったですし、僕はちょっと旦那さん役のチャールズ・メルトンがすごく良かったですけどね。
ああ、良かったですね。
もう、こういう感じで大人になってしまったという感じがすげえ出てるっていうか、大人になりきれてない顔してるっていうのがね、すごく良いっていう。あの映画で一番ちょっと好きな役者さんでしたね、僕の。はい。
確かに。屋根上での息子との初めてこう、あれを吸うシーンとかもちょっと良くなかったですか？
いや、もう、ちょっとね。
いいですね。
もう、そうなんですよね。もう自分ができなかったことを子供たちはやってるんだみたいな感じのことをなんか、すごく伝わってくるので、いちいち。なんとも言えねえって思いながらちょっと見ちゃって、すごく印象に残りましたけど。はい。
おいさんはいかがされてました？
そうですね。最近見たので言うと、そうだな。あと、クワイトプレイスをようやく見ました。
あ、
お
素晴らしいっすね。
よかったでしょ？
めっちゃよかった。
よかったでしょ？そうっすよね。よかったっすよね。
めっちゃよかった。
ね。
いやー、ネタバレにならないでうまくこう一言で言うとですけど、 その、いかに生き残るかの映画じゃなくて、いかに生きるかの映画になってるのがすげえなと思って。
うん、いや、本当にそうですよね。うん、
やられたって感じでした。本当に。
いや、僕、ジャンル映画でこれされるのが一番好きなんですよね。
山口さん好きそうって思いました、見てて。
いや、もう大好きです、こういうことしてくれる映画。うん、はい。
いやー、そうなんですよね。なんか思ったよりもまっすぐにこう来るから、そのメッセージというか、うん、それがやっぱすごい刺さるし、もちろんその、クワイトプレイスならではのギミックというか、音出したら即死するっていうギミックはそのままにしながらも、うん、例えば雨の中のね、雨の中だからこそ、こう、語り合えるシーンとか。
ああ、ああいうのいいですよね、っていう。
いいですよ。雷が鳴るたびにこう叫べたりとか。
うん、いいですね。
いや
でも最後の終わり方とかもすごく良かったじゃないですか。
かっこいい。大好きです。本当好き。
もう、で、そこで流れる曲がね、まあ、うん、あの曲、ああ、まあ最近も聴きましたよ。あの、うんうん、パーフェクトデイズで聴きましたよ、その曲っていう。
そうでしたよね。確かに。
そう。で、同じような、本当こう、気持ちを呼び起こすんですけど、やっぱ、うまいなと思いましたよ。うん、クワイエットプレイス、本当に。
ある意味ね、ある意味テーマ似てるかもしれないですよね、その。
そうそうそう。
確かにね、
うんうん。人はいかに生きるべきかって話をしてるって意味では、両方とも映画としては同じことを実は描いてるのではないかという。うん、
そう。そうやって生きる。生きようとする。それがデイワンですっていう。
いやー、よかった。めっちゃよかったです。
これが一日の始まりですよっていうのが、ね。感動的ですっていう。
いやー、いいですね。映画って。
すごい、凡庸な。
口に。凡庸な意見。はい。あと、番組全体に、普通お便りいただいているので、紹介させていただきます。金どこさんからいただいてます。今回のラジオを聞いて、普段はほぼサイレントリスナーなのですが、一度年末ランキングにメールしたことがあります。前田さんが退いてしまうと知り、お便りさせていただきました。なんだか思いのほかショックで。もう前田さんの話は聞けないんだと思うと、結構な喪失感です。お会いしたこともないのに、自分でもびっくりするぐらい寂しいです。もちろん他のお三方のお話もすごく深く聞いてますし、これからも聞かせていただくことに変わりはありません。ただもう前田さんの参加がないのであれば、最後にお礼を言いたいと思いこれを書いています。前田さん最高でした。本当に面白かった。共感することが多かったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。人生だから仕方ないですけど、もしもゲストとかでたまにひょっこり現れてくれたら飛び上がるほど嬉しいです。あの子は誰の話とか聞きたかったな。長くなってしまってすみません。一緒にやられていた皆さんの方が寂しいと思います。これからも楽しみにしています。どうぞ頑張ってください。前田さんも人生を頑張ってください。ありがとうございました。ということで。はい。いや、前田さんが皆さんに愛されていて本当に良かったなっていう思いがあります。X の方でも惜しむお声もたくさんいただいてまして、何より我々が結構ね、寂しいなとは思ってるのは本当にその通りなんですけど。
はい。
はい。まあ、前田さんがいることで、まあ見れる景色はちょっともしかしたらもう見れないかもしれないですけど、まあその代わり我々3人で見れる景色をこれから見に行けたらなと思ってます。はい。まあちょっとね、我々3人傾向似てるとこがあるので、ちょっとこう、いかに意図的にハプニングを会話の中で起こしていくかっていうね、そういうのはちょっと今後自分の中で目標にしたいなとは思ってて、
うん
あえてちょっとこう、二人から意見ずらしたことを言ってみたりしてみようかな、みたいなね、ことを思ってたりはするんですけど。
そうですね。まあ、あと、安易に分からずにこう、深掘りしてみるとかも大事かもしれないですね。
うん、うん。もう、ただひたすらに眺めるだけで見て、うーんって思った内容のまま行くみたいな。というか、うん、細かいこと考えてこう、収録に臨まないみたいな。
うん。
大事かもしれないですけど。
はい。まあまあ、まあ、もしよかったら続けて聞いただけたらなとは思います、本当に、
うんうんうん。
はい。前田さんがいなくなっても面白くなったねって言われるように頑張りたいなと思ってます。はい。うん、引き続きよろしくお願いいたしますっていう感じで、
はい。
行きたいなと。
お願いします。
お願いします。はい。まあ、じゃあそんな感じで、今回初めてのお便り募集テーマに入っていきたいと思うんですけども、
はい、
第1回のお便り募集テーマが、2024年上半期ベストっていう形でお便り集めさせていただきました。結構たくさんいただいてるので、ちょっと一個一個深掘りできないかもしれないんですけども、ご了承ください。あと、まあ、曖昧まで我々の 上半期ベストもちょっと触れながらみたいな感じで進行できたらなとは思うんですけども、はい、じゃあ結構本当に数いただいてるので早速僕から読ませていただきますね。グッドウォッチメンズ大ちゃんさんから、いつも楽しく番組を拝聴しております。2024年の上半期ベスト映画は浜口雄介監督の悪は存在しないです。映像美と音楽の融合が気持ちよく、時に遮断される感覚があのラストに直結していて見事なクオリティだったと思います。理屈を超えた面白さと真似したくなるようなユーモアを掛け合わせた得体の知れない傑作だと感じました、うん、はい。まあね、今年の一作として際立ってるとこあると思うんですけど、
うん、
面白いし変な映画だし、
そうなんです、
ね、あの
しっかり変な映画なんですよあれ。
いや、そうなんですよね。うん、いや、まあ、ちょっと、オープニングで話したちょっとメイディセンバーともちょっと通じますけど、なんで変な音楽の使い方するんだろうみたいな感じしますもんね。なんでぶすぎるみたいな。そこが癖になりますけど、面白いですよね。なんか、そういうのがなんかこう、見る人のなんか、印象をなんかすごくこう、ぎゅっとつかむような効果になるんだなっていうのって、あんまりこう、深く考えたことはなかったですけど、でもやっぱそういう側面ってすごくあるよなって、と思います。
うん、音楽に当てながら映画を撮っていったみたいな話も聞いたんですけど、
う
ん、
ああ、
もともとの企画がそうなんですよね、確かね。
うん。すごい音楽的な映画っていうとちょっと変な言い方になっちゃいますけど、すごい時間感覚をコントロールされてる感覚が強い映画で、良かったですよね、本当に。
うん。
うん、はい。まあ、お便りたくさんあるんで次行きましょうか。
はいはいはい。
じゃあ、マリオさん。
はい。ねじむら89さん。あ、ねじむらさんですね。うん、はい。マリウポリの20日間、普段フィクション作品ばかり見ていることもあって余計に実際の戦場の凄まじさを重く感じた。はい、
うんうんうん、
これ結局見逃したんですよね。
そう、見たかったのに。そうなんですよ。
あ、誰も見てない。
あ、見られました。
見てないっす。いやいや、あの文字通り誰も見てないって。
そういうことです。なるほどなるほど。
はい、
いや、そう、見たかったんですけどね。
そう、
ちょっとね、なんか今年の一作として、うん、いろんな意味で注目のがある作品かなって気はしますね。
そうですね、うん。ちょっと、再公開とかしてたら見に行きたいなと思ってます。
うん、
じゃあ、今原さんからですね。店長メンバーの皆様こんばんは。上半期ベスト悩みましたが、ジャンヌ・ドゥ・パリ、国王最後の愛人を押さざるを得ません。フランス革命の大体20年前の時代を描いた作品ですが、この作品は、王太子ルイ、後のルイ16世の描き方が本当に素晴らしい。長身で細身で、極めて無口だった実際の彼を、おそらくは史上最も史実に近い形で描いたエンタメ作品ではないでしょうか。監督、脚本、主演のすべてを務める、マイ・ウェンの情熱や、前編フランス語に挑戦したドゥニー・デップの講演も良かった。ルイ16世とその時代が好きすぎて、唯一の海外旅行がフランスという私にとっては人生ベスト級の一作でした。また映画とは異なりますが、このラジオの上半期ベスト回に第158回口裂け女2を挙げたいと思います。ちょっと言われてる山口さんの乗ってる感じと、本題前の前田さんの素晴らしいガンダム語りが印象的です。皆様のベストも楽しみにしています。
はい、今原さんはもうジャンヌ・デュバリーもずっとお話しされてるんですよね、うん、バーに来ていただいてるんで、東京の方がなぜか大阪バーにしょっちゅう来てるんですけど、もう何度何度もジャンヌ・ドゥ・バリーの話はされてたので、やっぱり際立った一作だったんだなっていう、歴史好きらしいので、うん、まあそれもあってで、ルイ16世の描き方がみたいなのはずっとずっとおっしゃられてますね。
うん。そう。あんまりこう、詳しくない時代のなんか歴史ものか、みたいな感じで、まあ、ジョニー・デップなんで気になってはいたんですけど、
うんうん、
これも見逃しちゃってますね。
はい。じゃあ次が、フリッパーさん。店長の皆さんこんにちは。私の上半期1位はカラオケ行こうです。このご時世、実写にすると危うい設定だけど、そこを絶妙に構築しているかと思います。また、紅の歌詞も物語とマッチしてて、めっちゃうまいなってなりました。汚いものを全部なくしたら、無限は深いですよね。私も少し救われた気持ちになりました。ふふふと笑えて少し感動できて。上半期1位の理由、一見他の作品の方が食らうものがあるのですが、上半期をいろいろ思い返すと、唯一夫婦二人で複数回見て、その度やっぱ面白いよな、日本映画やるよなってなってたので、その思い出ブーストもありこれにしました。最後にあれだけ暑かったのに急に涼しくなって風邪ひきそうなこの頃、体に気をつけてお過ごしくださいと。はい。このお便りを読んでる頃にはもうバチバチに、酷暑になってますね。タイムラグが少し
、うん。まあ、しょうがない。ラグはしょうがないですけどね。はい。
はい。はい、ちょっとポジ期間長かったので、
カラオケ行こうよかったっすよね。
よかったですね。
うん、
結構、今年の中でもいい話できた回の一つかなって印象には残ってて。
うんうん、そうですね。
はい。うん、なんか、結構大阪感を大事にしてる映画として僕は結構好きなんですよねっていう感じっすね。
そこをなんかこう、あ、確かにそうだよねっていう感想をこうなんかね、ツイートしてくださる方とか結構いらっしゃいましたよね。このポッドキャスト聞いていただいて。それもすごいね、嬉しい方ですよね。
うん、うん。
いや、嬉しいですね、本当に。
そして8月には、野出木明子さんの次回作が控えてますからね。
あ、
そうですね。
ラストマイル。
ラストマイル。
はい。
これもまた楽しみなんですよ。
ちょっとドラマ追いつかなきゃなーっていう。はい。渡郎さんからです。上半期ベストは哀れなる者たちです。様々なジャンルを横断するワクワクさと、ビジュアルも音楽も好みでした。はい。
うん、いやー、好きだなー。哀れなる者たち。
いやー、でもほんとなんかこう、圧倒驚く世界と物語って感じで、ラジオで喋った時も全然なんかうまいこと喋れた気がしなかったんですよね、
うん、
自分の中で。なんかまだ自分の中やっぱちゃんと捉えきれてないのかなってちょっと思ってるぐらいなんですけど。けどなんかそのインパクトも込みでなんか今年めちゃくちゃ印象に残ってる映画ですね。
うん。なんかもう言葉にする必要もないのではぐらいのもう感じで自分の中ではちょっとなってしまうぐらいパワーが溢れる映画で。
うん。
うん。なんかもうビジュアルもメッセージも含めて全部好きって感じですね、僕は。
ねえ。本当に好きですね、僕
も。まさかヨルゴス・アンティモスがこんなの撮るとは思ってなかったっていう。
そうですよね。こんなひねくれた感じ、もうひねくれてはいるとこあるんですけど、今回の。
うん、
なんかでも、史上最もまっすぐだなって思えるぐらいの話ですもんね、うん、なんかね。
なんか、ヨルゴス・アンティモス、すっかりエマ・ストーン気に入ってる感じですよね。
ね次の作品もね。
そうですね。女王陛下のお気に入りからずっとついてますもんね。
うん。
うん。いや、楽しみですけどね。
哀れみの三章もちょっとね、期待してますけどね。まあ、またっても絶対今度は意地悪なロゴモスランティモスなんだろうなって思ってますけど。
ね、反動ですよね。
うん。
多分。
じゃあ、次ですね。ノリスケさん、ありがとうございました。私の上半期ベストは、高橋京介監督の中編映画、触れるです。母親を失った少女とその家族の喪失を繊細に描いた傑作です。60分などでお暇がある時に見ていただけると幸いです。ということで、ありがとうございます。
はい。見てないっすね。
触れ
る。触れる。ちょっとどんな映画？
公開自体は去年で、今年から U-NEXT に入ったってことみたいなんですけど。
なるほど。
ええー。あ、ちょっと触れるって検索しても、そう。今度やる岡田真理のアニメの方が出てきてしまうな。ちょっと待ってください。せっかくなんでちょっと見たかったんですけど。あれ？
なかなか、そうですね。ちょっとでも、U-NEXT で見てみます、これは。
うんうん。ちょっと、頭に入れときましょう。
うんうんうん、うん、あ、これか。あ、ようやく見つかりました。あ、確かにビジュアル良さそうですね。PFF アワードの2023準グランプリ作品らしいんで、まあ、確かに面白いです
。そうか。ちょっと気になりますね。なんか、ここまでなんか、絶対好きだと思いますってこう書いてくださってるので、ちょっとね、気になります、
ね。うん、あと60分と見やすい時間なのもあるので。
そうですね。うん、なんかね、一回60分以内で面白い映画。でこうね、一本やりたいみたいになりましたけど、うん、なんかそういう一本になるかもしれないですね。
うん、うん、
うん。はい、次が、無回転観覧車さんからです。店長メンバーの皆さん、こんにちは。最近は仕事の繁忙期で映画館に行けていませんが、どんな作品を取り上げているかは必ずチェックしてますんで、仕事が落ち着いていろいろ見られるようになったらまたお便りさせていただきますね。さて、2024年上半期ベスト映画ですが、私は井上純一監督の青春ジャック止められるか俺たちを2です。以前、大石さんが思い出のミニシアターが閉館してしまうタイミングで見られたとお話されていた作品で、私の地元、愛知県のミニシアターシネマスコーレが舞台の物語です。その聖地であるシネマスコーレで見れたこと、劇中東出昌大さんが演じた木又支配人、現代表に当日もぎりをしていただいたことでより思い出に浸れたのが上半期ベストに挙げた理由です。もちろん物語も映画愛、ミニシアター愛に溢れた激アツストーリーでした。見るだけでシネマスコーレの生みの親である若松浩二監督の人柄を好きになる魅力溢れた作品です。今年は特に邦画に傑作が多い上半期でした。下半期もどんな映画に出会えるか楽しみですということで、ミニシアターの話、
うん、
ちょうどシネマート心斎橋の閉館のニュースが出た直後なんですよね、この収録。
そうなんです
。はい。
関西民からしたらもう超超超大ニュースで、 正直もうだいぶ食らってるんですよね。
そうですね。ちょっと僕もちょっとだいぶ落ち込んでます。はい。もっと行けばよかったなっていう後悔がすごく募ります。はい。
うん。僕結構この収録前に見てから収録したりとかしてて、それなりの頻度行ってたんですけど、うん、まあ単純に思い入れあるっていう意味でもそうなんですけど、本当に関西のミニシアターやばいんですよ。てか大阪のミニシアターがめちゃめちゃ限られる状態になって、結構むしろ神戸とかの方がミニシアター充実してるんじゃないかぐらいに、ちょっと本当に大阪ミニシアター事情がかなり厳しい状態になってる感じなんですよね。
そうですね。
いや、
うん、まだちょっと気持ちの整理がちょっと若干ついてないですね、本当に。うん。
いやー。まあ、ちょっと、これから向き合っていかないといけない厳しいニュースではありますね。だからまあ、その意味でも多分ちょっと重ねるとこがある作品なのかなっていう、見てないんであれなんですけど、もしかしたら見たらすごい刺さる部分もあるんじゃないかなっていうふうには、お便り読ませていただきましたね。はい。
はい。じゃあ、続いては、岡ちゃんさんからです。いつも配信を楽しみにしています。私の今年上半期の1位は、夜明けのすべてです。映画オリジナルのところを含め、三宅監督の丁寧な作品作りに感動しました。もちろん出演者の方皆さん良かった。ブルーレイが届くのもすごく楽しみです。
はい。夜明けのすべてね、うん。もうめっちゃ好きですよ。
ね、
うん。
いや、ラジオの中でも、ちゃんとお題に選んだ映画じゃなかったじゃないですか。
うん、はい。
はい。
けどまあ、ちょっと長めには話したじゃないですか。
うんうんうん。
結構短い時間の中でもいい話できたなって勝手に思ってるんですけど。
うんうん
うん、うんうん。そうですね。うん、
いや、もう、ほんと、そうですね。もう映画劇中僕ずっと泣いてましたもん、夜明けのすべては。
ほんと、ちょっとなんか、ほんとこればっかりはなんかその、僕がクロスレビューの企画、探せまして、感想書いてて、はい、まあ夜明けのすべてもお題に上がってたので書いたんですけど、すごいなんかそのテクニカルななんかこう、ここのこれが良かったみたいなの書けなかったんですよね、うんうんうん、もう。結局なんか、ポエムみたいなの残して終わっちゃったので、なんか、もうそんぐらいなんか、あ、自分にとって本当に大切な映画だし、言葉にしたくないんだなっていう感覚、
うん、
すごいある映画なんだなって本当にすごい思いましたね、その時。うん。
うん、この3人、基本、この映画、かなり評価高いと思うんですけど、うんうん、結構まあ実際にいろんな人と話する中でこうあくまで傾向なんですけどちょっと女性の方だと評価辛めの方が多いような印象があったんですよね、
うんうん、
結構何人かそういった女性の方でうーんみたいな方はお話聞いたことがあってなんでしょうねまあちょっと男性の方がまあロマンチストというかまあ考えが甘いみたいなところもあるのかなみたいにも思う部分もあって、まあ、そこをちょっといろいろ考えてみてたりはしてたんですよね。
なんか、よりこう、まあ、男性の方が、することに重きを行きがちなのかもしれないなとちょっと思ってて、まさに夜明けのすべてっていることについての映画だと思うんですよ。一緒にそこに入れることについての映画というか。うんうんうん、でもその普通の社会の中で僕らすることの方が、で、自分の評価を受けることの方が多いじゃないですか。何かをして、その実績で評価をもらうみたいな。でもちろんこれはお仕事においては多分男女関係なくそうなんですけど、なんかどうしても男性でその方に自分の価値観を置きがちになってしまうってところは多分あって。だからこそその逆、そうじゃない世界を描いて夜明けのすべてがすごい刺さりやすかったのかなってのはなんとなく考察としては思うところではあるんですけど。
そうですね、
うん。
ちょっと松村北斗さんの役がまたそういう感じというか、
う
ん、こう、世間一般の価値観で言うと、ドロップアウトした人みたいな感じの意味合いが強いというか、まあ、その、なんて言いたいのかな。男性の方がより成り上がらなければならないみたいな、社会的な、あれが強いのに対してっていうところで、まあ、男性の方が良くぞみたいな感じに捉えやすい話だったりしたのかなって気もしてて、
うん、
まあそこのこう、ジェンダーギャップみたいなのは、もう少し見つめてみてもいいのかなっては思ってたりはしてたんですよね。その、
うん、
女性の方がちょっと辛めの方が多いなっていう印象を受けてたので、まあもちろん一概に言えるもんじゃないですよ。
うん、
決まりきってるものではないですか。
うん、
ああっていうね。まあちょっといろいろ本当に考えるきっかけにもなった作品で、印象に残ってます。
う そうですね。僕の書いてるクロスレビューも本当に賛否割れてたんですよね。
ああ、やっぱそうなんですね。
本当に合わない人合わないみたいな感じで。なんか結構め、なんか結構ね、映画来た時すごい絶賛一辺倒な感じだったんですけど、
うんうんうん、
クロスレビューの間にパックリなんか、評価が割れたので、なんかね、そういう意味でも、そういうの一端がちょっと、クロスレビュー読んでいただけるとちょっと伝わってくるかもしれないですけどね、結構。
うんうんうんうん。
タクタクさんからいただきました。上半期ベストパストライブスです。3人の可愛い輪の佇まい、表情など静かだけで雄弁でもありました。特にタクシーでのラストシーンは痺れた。映画の快楽。ということで。
はい。
はい。もう。僕も上半期ベストパストライブスなんで。
あ、
出ましたね。
僕はパストライブスなんで、は
い。ここで出ましたね。
そうですね。まあちょっとあれですね。まあ、X の方にも投稿はしてるんですけど、上半期ベストで。うん、パストライブスとチャレンジャーズでめっちゃ悩みました。はい。
あなるほど。
もう、この、しかも、どちらもね、夫婦揃っての映画なので、
うん。
うん。
もう、まんまとこの夫婦に乗せられてるって僕は思いました、ね、
そして三角関係
ですね。そうですね。
うん、
いや、パストライブスはすごかったですよ。
いや、どのシーンもいいもんなーって、本当に映画の快楽って書いてましたけど、うん、いや、確かに、本当そうだなって思います、僕も。
うん、うん、うん、うん、うん。
はい。で、ヤングカピバラさん。2024上半期ベスト。好きな作品はたくさんありましたが、私は何と言ってもチャレンジャーズです。謎の高揚感を味わう映画体験でした。そして、前田店長をお会いしてお話しすることは叶いませんでしたが、これまで素敵なお話をラジオで聞かせていただきありがとうございました。これからも本番組のファンであり続けますと。はい、すいません、本当に。はい。チャレンジャーズ、並びましたね。はい。まあ、そこは出てくるなっていうのはあると思います。うん、本当に。
間違いなく今年の一本に絶対なるでしょう、みたいな。
いや
勢いですからね、もう本当に。
そう。だからもう、ラストシーンだけで言うなら、クワイエットプレイスデイワンかチャレンジャーズかどっちかだな、みたいな。
今年のベストクライマックス賞みたいな、
うん。ベストクライマックス賞。
いや確かにな。迷うな。どちらも本当に良かったもんな。
いや、そう、うん。両方ともいいんですけど。まあ、チャレンジャーズのラストはちょっとびっくりしますよね、本当に。
本当ですよ、
うん。
びっくりですよね。なわけやるかいっちゃうなわけやるかいって感じでもあるし、なっとるやるかいって言ったらなっとるやな、みたいな感じの映画ですからね。
うん
うん
チャレンジャーズちょっとすごいいいなと思ったのは、その、ある意味パストライブスの真逆ではあると思うんですけど、しっかりその男性性のマチズモも描くっていうところ。
うん。
マチズモの取り合いを描く。だから、僕好きな別のポッドキャスターさんがいらっしゃるんですけど、その方が、逆にチャレンジャーズマチズモすぎてきつかったっておっしゃってて、男性なんですけど、その方は。
ああ。
そのマチズモに当てられて、ちょっと自分はもう見ていられないような、その生きづらさみたいなのを感じてしまったっておっしゃってて、あ、でもその気持ちはわかるなと思って。
はあ、うん、なるほどなうわ、なんか言われたらまあそうかっていう、うん、なんかわかりますねな。
うん、うん、まあそうなんですよね。そこはそうなんですよね。だから何なんだろうな、こうないとは言ってないっていうところは僕は割といいなと思ったところで、うん、あるんすよって、それ、うん、どうしてもあるんすよ我々今っていう。その上でなんかその。持ったままなんか超える瞬間とかあってほしいなみたいなのをやっぱ信じたいっていう、その今この瞬間捨てれるわけじゃないっていう、で多分死ぬまで残る
ん
だろうなって、自分もそうだし自分の世代もそうだと思うんですよ。明日から良くないもんだからなくしてくださいってなくならなくって、なんかそれって嫌だなと思ったり、いやでもなこれで生きてきたからなみたいなのにこう引き裂かれそうになりながら、いやでもなんかその持ったまま超えてくれるみたいな瞬間に期待したいみたいなのが、僕はなんかすごい快楽としてあの映画はあったんですよね。はい。
と次が古町さんからです。皆さんはじめまして。ルックバックの回で初めてラジオを拝聴しました。ちょうどルックバックを見た後だったので感動の余韻に浸れて大変良かったです。さて、お便りのテーマの私の上半期ベスト映画ですが、もちろんルックバックです。ストーリーもアニメーションも目を惹かれ、1時間弱とは思えない満足度がありました。余韻に浸りたい一心で、キロではひたすらサントラを聴き、電車の中で涙をこらえていました。私自身もクリエイター活動を行っているので、藤野と京本が漫画を描いている時の楽しそうな表情に、自身の創作衝動をかき立てられました。青春ってやっぱりいいなって感じる映画でした。もう一回映画館に足を運ぼうと思います。
うん、クリエイター活動されてるんですね。
うん、
なるほど。いや、ルックバック好きな方、ルックバック会大丈夫だったかなって、むしろちょっと心配しちゃってて、うん。
なんか、 ね、せっかくすごくいいものを感じた、その余韻を邪魔してないかなっていうことしか喋ってない気がしましたよね、なんか。聞いていただいてすごく嬉しいんですけど。大丈夫だったんだろう。
いや、なんか、しかも、この番組を聞いたのが、ルックバック会が初めてってことですよね、これ。
ああ、そうですね。
そうですよね。本当になんか、嬉しいんですけど、ちょっとなんか、なんとも言えない気持ちになっちゃいました。なんか、ごめんなさいっていう。
いや、めちゃめちゃ評価してるんですよ、ルックバック。本当に。大傑作だと思ってるんですけど、パワー強すぎて僕当てられちゃってるんですよね。
ああ、まあそういう意味でのなんかこう、好きだけど、なんとも言えない感じ残るみたいな感じのところに分かるって思ってくださって、聞いてたくれてたのかなみたいな感じは、勝手にそうで言いましたけど、
うん、
かもしれないですよね。
はい。まあ、だったらいいなと思いながら、ちょっとお便りは読ませていただきましたけど。
本当になんか、クリエイター活動されてる方の、この映画への思い入れ、本当すごいなって思いますよね。本当自分ごとというか、なんか、すごくなんか、書き立てられてしまうみたいなのを、結構、まあ、ストレートにこう、打ち明けている方みたいな、結構いい印象ですよね。
うんちょうど僕は友達と、あと初めて会う、その友達の友達と見に行ったんですけど、その友達と友達が実際に今編集者さんについて漫画作家デビューしようとされてる方だって。
おー。
もうだからこそもう、京本みたいな経験したことあるって話ですごい盛り上がって。
あー、やっぱそうなんだな。
それこそ一番最初に京本が絵が上手くなりたいと思って手に取る本、あれ、全員通る本って言ってて。なんかそういうところの解像度とかもやっぱりすごい良かったし、やっぱ自分より上手い人に出会って挫折をして、そこからこう、もう一回再起するみたいな話とかはめちゃくちゃあるって話をしてましたね。
な
あ。
で、ちなみにその方にとっての藤本は、今、東京美大を卒業してっていう感じで、なんで、もう、本当に作家デビューしてってっていう。
はあ。
なるほどね。
わあ、もう、ちょっとそれ切ったらそれは入れ込まざるを得ないだろうみたいな。なんかもう立場ですよね、もうそれは。それに関してはもうなんというか、くさびのようにこう、なんかもう抜けないみたいなぐらい刺さっちゃいますよね、なんかね。
だからもう映画見たらすぐに絵描きに帰りたいって言ってましたね。
もう今こんなことしてる場合じゃねえっていう。
すげえなって思いました、本当。
すごい、いいエネルギー受け取ってますね。
いや、でもやっぱそういう人たくさん絶対いるんだろうなって思うし。
そうですね。
やっぱそれにこう突き動かされて、誰が作ったものみたいなのに、やっぱ一観客としても触れたいですしね。
す
ごくあります。まあ、
そうですね。じゃあ、
はい。
次行きましょうか。
ノラさんからいただきました。上半期映画のベストを皆様と共有したくなったのでお便りをお送りいたします。私の上半期映画ベストはアニメ映画であるバケネコアンズちゃんです。この映画は本当に素晴らしい映画です。母親の死を受け入れる少女の物語という若おかみは小学生を想起させるような王道の筋書きではありますが、演出や作画が極めて高いレベルで維持されているためか、キャラクターの日常のささやかな挙動も印象に残ります。何より、登場人物に路惑的なキャラクターが登場しないというのも好感を持てるポイントです。お子さんも楽しめる素敵な映画ですので、未見でしたらぜひご覧になってみてください。映画っていいものですね。では、失礼いたします。
はい、バケネコアンズちゃん見ました。
あ、
はい。
あ、見てるんですか？
はい。結構ね、渋い作品だとは思います。若神谷小学生も、この、家族を亡くした子供の話ではあるんですけど、若神谷小学生の方は結構エモーション強いんですよね。でも、バケネコアンズちゃんはかなりオフビートというか、ローテンションで、あんまりこう、エモーションを高めてこないっていう感じがして、で、それがロトスコープの、生々しい演技の中で行われてるっていうところが、こう、本当に山下監督の、まあ、なんとか作風というか、こう、なんかこのアニメーションなのに生々しいっていうのが、ストーリーのテンションと噛み合ってて、いいなとは思いましたね。はい。
そう、ちょっと気になってるんですよね。
若々しい小学生とか。名前出されると、なんかすごいのかなって感じしちゃいます、
ね。全然違いますよ。漢字は。本当に。作品としては、漢字は全然違うとは、思います。はい。
ちょっとこう、見に行きたいなと思ってますね。
はい。次ですね。アキラ・イオリさん。ホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデーってことで。
はい。
よかったですね。
まあこれもちょっと前喋りましたけど、はい、いいっすよねっていう。
いいですよね。うん、もう、いいっていう感じ
すごい。いいって感じ。すごい小学生みたいな感想になってしまう。申し訳ないんですけど、よかったですみたいな感じになっちゃうんですけど。まあ、しみじみいい映画っていうのがやっぱね、味わえる機会っていうのはね、なかなかないのでね。
はい、
貴重です、ほんと。
あのテイストの映画って最近本当になくなってきましたからね。
うん。
まあ、てかまあ、むしろもう解雇してるような映画なんですけど。
うん。
わざとね、わざと解雇してる。
うん、
そうそうそう。けどやっぱ、そういうのもっとやっていってもいいじゃん、うん、とやっぱ言ってくれてるようなね、映画でもありますしね。こういうのを忘れずになんか映画っていうものをどんどん触れていきたいなっていう字はやっぱ思います、
ね。うん。なんか、ある意味本当70年代の名作とのこう架け橋になるような映画でもあるのかなっていうのはちょっと思いました。
うんうん。うん、
はい、じゃあ。
はい、パークスさんからです。パーソナリティの皆様、こんにちは。2024年上半期ベストにメッセージ送らせていただきます。自分が選ぶのは、ゴジラ、コング、新たなる帝国です。究極のバカ映画として楽しんだのはもちろんです。ただし、よく考えると特筆すべきところが多かったのです。例えば、劇中で怪獣たちは、方向と豊かな表情で人間側の主人公は、手話や精神感応で会話するので、音声をなくしても多分ストーリーがわかります。それが図らずも、遥か昔のサイレント映画に回帰したようで、ちょっと感じ入ってしまいました。また、クライマックスのトカゲとゴリラ二組、プラスが、で繰り広げられる地下リング無重力タッグマッチには、こんな光景見たことないと単なる映像美だけではない独創的な舞台立てに興奮してしまいました。今年見た映画の中では今のところ本作はそのエンタメ度と確かなオリジナリティでベストワンです。
うん。
いいですね。こう、ゴジラコングとか選んでくれるとちょっと嬉しくなるというか。うん、
いや
ちょっと後にはそんなに僕は残らないタイプの映画なんですよ、僕的には。うん、ただ見てるときはぶっちゃ面白くて、
うん、
なんかこう、やっぱ遊園地って行ってるときはテンション高えなとか、うん、そういう感じで、ちょっとそれを後に残すっていうのは素敵なことやなと本当に思います。
あと、ね、お便りも書かれてた、うん、サイレント映画的だっていう話で我々もしましたよね。
そうですね。
いや、わ、うん、かるって思いましたよ、なんか。ちょっと握手したくなりました、なんか。うん、同じこと感じたと思って。
うん、実はバカ映画のように見えて、実はそう、なんかすごいところにチャレンジしてるようにも見えなくはないっていう。
これもある映画の原点に立ち返ってる映画であるっていうね。うん、ちょっとバカにできない、なんか良さというか、こう、とこがありますよ、本当に。
う
ん、
そうそうそう、
うん。
サイレント映画ですよ、まさに。
いつかね、うなり声だけのゴジラ見たいですよね。
いや、もう、いずれ出ると信じてます。
そうそうそう。はい。じゃあ、次、セロトニンさんからいただきました。天井メンバーの皆さん、こんにちは。自分が選ぶ今年ベスト映画は変わらず、辰巳です。熱量が画面越しから伝わってくる半端ない作品ですし、こわもての役者が並んでる中、強烈な印象があった、森田壮さん。
森田心さんですね。
あ、すいません。森田心さん、すいません。の、今後にも期待です。また、辰巳の他にも、青春ジャック、止められるか俺たちを撃つ、や、水平線など、邦画の作品が印象に残っています。
辰巳ね、セオトインさんずっと押してますよね。
うん、そうですよね、うん。結局見逃してしまいまして、申し訳ないですって感じなんですけども。
山口さん見られたんですもんね。
いや、僕、東京で見ましたよ。
そうです。
いや、よかったですね。シネマート新宿、初めて行きました。
うん、
ああ、
はい。
いや、そう、これ見たかったんだけどな、確かに。
はい、次が、マルユさん。はじめまして、私の2024年上半期ベストは1月26日公開、コット始まりの夏です。1981年、夏のアイルランドを舞台に9歳の少女コットの成長と始まりを描いた作品。アイルランド映画ということは事前に知っていて、勝手に言語は英語だと思ってたら、全編アイルランド語という新鮮さも今作にぴったり、よりコットの置かれている環境に良い意味で距離感が感じられて、ラストを迎える頃にはそれが反転して、心をわしづかみにされていました。見た人同士でタイトルについていろいろ語り合いたいですし、いつまでも大切にしたい宝物のような作品です。作品以外のことでも印象的なことがありました。着席したら隣が顔見知りの映画好きの方で、帰りの電車の中で感想戦ができたこともいい思い出です。皆さんのベストも楽しみです。まだまだ暑い日が続きますので、皆様ご自愛くださいと。コットご覧になってましたっけ？
見てないんですよ。
あ、僕、見てますよ。
話してましたよね。
しましたしました。そう、コットもね、めちゃくちゃ良かった。たのでベスト10に出るかめちゃくちゃ迷った作品の一つですね、うん
うん、
ちょっとやっぱり、うん、豊かな映画だなと思いつつとてもすごくシビアな現実みたいなのも描いていて、 何とも言えないものを持ち帰る映画だったなっていうのはちょっとすごい思ってますね。うん、本当に、うん。素晴らしい映画でしたね。う
ん、東京開催の時お客さんみんなコットを勧められてて。
そうなんですね。
そうなんだ。
多分僕が最初に出てたテーブルのお二人ぐらいがもうコットベストなんですよ、上半期っておっしゃってて。いやー見なきゃなーって思ってるんですけど、最近ようやくユネクストに、有料ですけど来たっぽくて、そろそろちょっと見てみようかなって思ってます。
あ、こないだの東京開催の時に出てたんですよね、その話題が。
あ、そうです、そうです。
ですよね。マイルさん、クロスレビューにゲストで何回か書いてくださった方なんですけど。
うん、あ、なるほど。
なるほど。
で、こないだの東京開催の時にいらっしゃって、
あ、じゃあ、もしかしたら、マルユさんかもしれない。
かもしれないですね。うん、もしかしたら、そのお話された方、かもしれないですね。
うんうんうん。なるほど。これを見ます。はい。
はい。中尾久美さんからです。落下の解剖学に一票お願いいたします。2019年のマイベスト、マリッジストーリーに続き、夫婦関係の全問答を更新。パートナーシップの破綻とその後を映画内咀嚼することで、現世の平和を保ちたいと願うばかり。上半期ずしんと見応えある作品が多数で大変迷いましたが、法廷儀姿の弁護士スワン・アルローと拍手のシーンを決めてといたしました。はい。
ホットな弁護士ってやつですね。
ホットロイヤー。
ホットロイヤーですね。わかる。ホットロイヤーだったわ。っていうね。感じでしたし。そう、落下の解剖学も僕ベスト入れましたけど、やっぱすごく良かったなーっていう。
うんうんうんうん。なんかもう、夫婦関係っていう、ある意味すごいプライベートなところを、パブリックにできるかできないかみたいな、その緊張感もありつつ、うん。
そうです。てか、すごいですよね。いや、本当になんか、チャレンジャーズとか、パストライブスとかでも思いましたけど、うん、なんでそんな赤裸々に自分たちのことを書けるんだろうみたいなことはちょっと思いましたよ。いや、そう。落下の解剖も含めてですけど、
うん。そうなんですよ。映画作家って結構業が深いなって思いました、見てて。
うん。すげえなって思いましたね。
うん。次行きましょうか。
はい。タブルさんからですね。前田さんがメンバーから離れるのは寂しいですが、今後も応援させていただきます。配信や活動はどうぞご無理なさらないように、お体を気をつけて長く続けてほしいなと思っています。さて、私の2024上半期ベストですが、悪は存在しないを挙げさせていただきます。浜口監督の最近の名声と絶好調ぶりと、タイトルの意味深な感じで、見る前からマジックをかけられているそんな作品ですが、オープニングの奇抜な風景から始まり、何を見せられているんだの巻き割りや水汲み、世界の縮図みたいな説明会、芸能事務所の高橋の軽々しさ、そしてラストの衝撃まで映画を見る面白さに溢れていて魅了されました。地方と都市、自然と人、資本主義とコミュニティ、様々な対立と共存の可能性という現代的なテーマをもまとっていたように思います。なお、先日、神戸映画資料館で浜口竜介監督が書かれた本、他なる映画の観光記念も兼ねた古典映画の鑑賞会があり、なんとかキャンセル待ちで潜り込め、お話が聞け、本にサインいただいたのも今年のいい思い出になりそうです。
うん。悪は存在しないも人気ですね。
うん。
いや、やっぱ代表する作品だし、あ、確かに。
はい。では、お便り、これが最後ですね。光光太郎さんからです。間に合うか分かりませんが、2024上半期ベストに投稿させていただきます。一本選ぶならアイアンクローです。鍛え上げた肉体、不穏な映像、楽な逃げ道を作らないが、希望を見せて終わるドラマ、すべてがドンピシャでした。皆様もご自分のペースで映画もラジオも楽しんでください。応援してますと。アイアンクローね。
よかった。
いやもう、
よかったですね。
ちょっとね、あれは本当にちょっと、すげえ作品だったな。これもベスト入れましたけどね。
うん。
その
うん、
そのラジオでも散々喋りましたけど、痛っていう。痛いっていう。痛いんですよね。あんな屈強な男たちがもう、ものすごい痛そうな顔してるっていう、もう本当辛そうな現実でしたよ、本当に、
うんうん。はい。で、これでお便りが出揃いまして、
うんうん、
はい。
おいさん、ベスト入ってました?
ですね、実はベスト、まあ、5までは結構入ってたんですけど、1が入ってなかったんですよ、自分の中で。
何ですか?
笑いの怪物です。
おー、そこなんだ。
はい。
あ、でも確かにめちゃくちゃ熱く話してましたもんね。
うん、
確かにな。
なんかね、今の自分のマインドにも一番こう響くんですよ、笑いの怪物。
あ、
まあ、ある意味アンチルックバックと言っていいような映画な気もしているんですけど。まあ、クリエイトというか才能とかがそういうものがあったり、あるいはそれがこう人がわからない形だったとしても、その、しょうもなって言ってやっていくしかないっていう、その現実の本当に殴られる感じ。
うん、
でもその現実に殴られながらも、その場には居続けるというか、虚空を見つめて戦い続ける感じがめちゃくちゃ刺さっちゃって、 なんか今の自分のマインドに一番合うのは笑いの怪物だなと思って今、今年はベストを投げさせていただきたいですね。
わ
ぁ。うんうん。そっか、そこ行くんだ。なるほどな。
山口さんはいかがでした？
僕の上半期ベストは、ピクニックアットハンギングロックなんですけど、まあ今年の映画じゃないんですけどね。
まあ今年でも見た映画ですよね。うん、今年ね、はい、まあ、リバイバルやってた。
はい。まあ、端的に言うと、ユリモノではあるんですけど、ちょっともう、今現代ユリっていうとニュアンス違っちゃってるなと思ってて、うん、もう結構今、男性向けジャンルとしての意味もかなり強いんで、ユリっていう概念自体が。ただ、うん、そうじゃなくって、本来のユリの、まあ、オリジンに近いと言いますか、あの、女の子同士でしか分からない世界としての話だなと思ってて、
うんうん
うん、実際作中にも男の子が出てくるんですけど、いなくなった女の子たちを探そうとするんですけど、たどり着けないんですよ。
うんうんうん、
それはあの、僕なんですよね。
僕です。
要は、あの、遠くで見てるけど、そこにはたどり着けない僕なんですよ、それは。だから、あの、男の子が、ゆりって言って、入っていけるようなものではないっていう。
うんうんうんうん、
もう、あの、永遠の、無限遠にあるんですよ、
うん。
永遠の遠くにあるんです。スクリーンの向こうにしかないんですよ。っていう、ね、あの、残酷な何かというか、怖い何かが、まあ、美しくもあり、儚くもあり。で、まあ、その美しさにうっとりしてる場合じゃねえぞっていう自分に今しめる意味でも非常に楽しんだ映画だったなと思いましたね。
うん、なるほど、
はい。っていう感じで、はい。お便り募集テーマ。なんか、いやー、なかなか大変っすね。数多いと。はい。
いや、でも嬉しいですね。こんなにいただいてけて、本当に。
いや、そうですよ。はい、本当に。
うん。
嬉しい。
はい。まあ、ちょっと次回テーマは収録外で決めていくとしましょうかね。
うん、
はい。はい。では、テーマトーク入っていきたいと思います。